ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあ大変に今日は機嫌がいいんですが、なんで機嫌がいいかっていうとですね、まあやっとってことないんですけど、前からそういうご意見をいただいておりますんですが、2、3日前のですね、ブログの私のこのひばりクラブのコメント欄にですね、まあ、非常にこう、やっとこう、クラブの一員としてですね、僕がですよ、空学クラブの一員として皆さんと、視聴してる方と議論がこれできそうだなと思いましてね。だけどもっとひどいのもまだあるんですよ。なんとかっていう方がですね、参政党のなんか東京議連がどうしたとか、日本の歴史教科書どうのこうのってのありますから、これはちょっと別の機会にきちっともう一回明日か明後日やりたいと思うんですが、今日は前向きなやつを一つやりたいと思うんですね。これしげさんって言われるんですかね。昔からこういうコメントありましてね。それが何ちゅうかな、建設的な感じのご意見じゃなくて、武田、そんなことも知らないのかっていうのはね、そういう罵倒型のコメントが多かったもんですから、ちょっと罵倒型のコメントにちょっとご返事するのも何かなと思ってたんですが、今度はですね、国はお金を持ってないから、というふうに、まあ僕が言ったんでしょうね。国は通貨を創造することができるんですよ。よっていうのがちょっと引っかかりますけど、まあ、それはいいです。昔、科学者の経済学とかいうタイトルで説明してたじゃないですか。忘れちゃったのかな？銀行を預かったお金を貸し出すとか、国が税金が財源であるという間違った解釈が、没落の原因だと思いますよ。よがね、ちょっと、僕はちょっと引っかかります。国は集めた税金を使うことは原理的にできません。ただ、国債を償還するだけですと、これあるんですね。で、これまあ、ちょっと書き方が、まあ、お互いに尊重しながら、議論を進めていって、まあ、日本を良くしようと、まあ、いう目的で僕、このブログやってるもんですからね。何も、自分が有名になりたいとかね。僕は一銭ももらってないんですよ。皆さんよく知らないと思いますけど、この視聴者の数がどうとか、僕も完全に放棄してるんでね。まあ、放棄してるもんですから、僕のコメントを二次使用してる人もいるんですけども、まあね、やっぱり我々、僕なんか特に僕の行動はね、自分が今更お金を儲けるとかいうことじゃないんですよ。そこはちょっとどうしても分かってほしいんですね。だからそういうことで、僕のお金一銭ももらってないでやってるんでね、ただただ順調にやってるんですよ。それでね、このことについては僕も経済学ね、一応すごく勉強してるんです。だけどね、なんで経済学でこのようになってくるかっていうと、これね、僕一回経済の本出したことあるんですよ。今でも別にそうおかしくはないと思うんですね。だけど、ある国立大学の教授から、経済学の教授から、ものすごい汚い言葉で罵倒されたんですよ。武田は何言ってんだっつって手紙が来たんですよ。僕呆れちゃいましたね。っていうのはね、私は物理だから、地球温暖化とか、まあ、リサイクルのエントロピー増加だとか、そういうのは僕の専門なんですね。だからリサイクルして物がもう一回使えないとかね。地球の温暖化っていうのは、まあ今は温暖化してますよ。これは江戸時代の小氷河期からの気温の上昇で、まあ平安時代まで行くかどうかわかりませんが、温暖期にありますからね。まあ正常な温暖期の温度の上昇か、それともそれを上回るかっていうのが議論が必要で、今年は温度が最高だとか、また来年最高だなんていくら言ったって、それ全然関係ない話なんですね。だけども、これは僕の専門なんですよ。それで僕はこれを丁寧に説明します。何回も、テレビのね、番組出てる時に、ある有名な野球選手がね、まあ、引退しておられます。武田先生が言う地球温暖化なんか私理解できません。あ、そりゃそうでしょうと。別にね、私もプロ野球のバッターがどう振ったらいいかなんてことは解説しませんからね。ということで今日はこれいいんですね。で、大きく言って国の財政ってのは二つ考えがあるんですよ。一つは財政均衡論なんですね。財政均衡論っていうのは、まあこの方、しげさんから言えば間違ってることなんですが、国が税金が財源であるという間違った解釈が没落の原因だと思いますよってあるんですけど、そういう考え方は積極財政の方にあるんですね。で、歳入の分だけしか歳出できませんと。まあ、残りは国債なんかで当座、なんとかね、切り抜けるにしても、長期的には国債を償還しなきゃいけない。だから、消費税が取らなきゃいけないんだとかね、歳出に限界があるんだと。いう説と二つあるんですよ。 で、僕はこのブログでも何回か言ってると自分では思ってるんですけどね、今度こういうご指摘がね、かなり10個ぐらいありましたんで、これはちょうどいいと。それしかもね、言葉遣いちょっとまだ、こう、質疑応答に関する言葉遣いっていうのが少し乱雑かもしれないんですが、私の感じとしてはですね、私はね、どういうふうにやるかって言いますとね、まあ皆さんにも参考になると思うんですけども、大学教授っていうのはですね、自説を言っちゃいけないんですよ。自分の説っていうのは原則としては言っちゃいけないんです。私は地球温暖化にしてもリサイクルにしてもですね、自分の意見を言ってるつもりないんですよね。学問的に合意してるだろうと思ってるわけですね。ただ、日本の報道が極端に偏ってますからね。まあ、いろんなヨーロッパの学者のアンケートなんか見ますとね、地球がまだ異常な温暖化はしてないと、人間の CO2 のための温暖化はしてないっていうのが、まあ、学者の 90% ぐらいというデータ非常に多いんですよ。で、やっぱり、こういうふうにね、マスコミが騒いで、石油がなくなるなんて同じですね。こういったことの場合は、やっぱり専門家は、専門家の合意を説明するべきだと思ってるんです。これは、まあ、大学教授として当たり前なんですね。どうしかというと、大学で勉強する学生がいますでしょ。その学生は、例えば僕だったら物理学とかね、材料学とか、そういう講義をしますよね。その時、聞きに来る学生は、僕の説を、学説を聞きたいじゃないんですよ。材料学とか、そういったものの、まあ一般的な知識を得たいんですね。ですから、大学教授が発言するのはですね、まあたまにはね、これは私の意見ですが、という時だけ自分の意見なんですよ。私、血圧のこととかタバコのこと言ってますけど、これ全部ね、データに基づいて、ちゃんとしたデータに基づいて言ってるんですね。そういう点から言うとですね、このことちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、このことはですね、実は僕は、自分で経済学を勉強し、まあ、計算もして、その後、疑問に思ったところを必ず専門家に僕は聞いてるんです。この場合はですね、こういった問題は経済学者のご意見も聞きましたし、それから何よりもね、国で財政均衡論を唱えてる方、大蔵省、まあ、財務省とか大蔵省、昔のね、大蔵省の方、それからもう一つは非常にアグレッシブで、大体は在野におられる大学の先生とかそういう人で、いや、もうどんどん、国債出して、赤字でやったらいいんですよっていう人ね。それがなくて、デフレ政策なんか取ったから没落したんだと。1990年以来はそういうことなんだと。まあ、言ってる方にも直接ご意見を何回も聞きました、私これはね。ところがね、私は専門家同士で意見が大きく違うときは、ネットなんかでは言わないんですよ。なんでかって言いますとね、やっぱり学問の基本はですね、専門家同士がある程度合意、最後まで合意するのは難しいんだけど、ある程度合意してるものしか社会にあんまり言っちゃいけないんですよ。まあ言ってももちろんいいんですよ。お酒飲んでる時に、いやまあ未来はこういうことが夢見るけどなんて言ってもいいんだけど、基本的なところはですね、やはりそこを抑えなきゃいけないんですよ。で、僕ね、経済の人にいつもそういう時言ってるんですよ、最後にね。話を教えていただいた最後にはね、いや、できるだけ早くね、国民が今二つに分かれて、財政均衡論と積極財政に二つ分かれてますから、だから、早くね、専門家の間で合意してくださいと。まあ、少なくとも国民に言う言葉はね、一致させてくださいというふうに言ってんですよ。例えば日本の国の借金が1000兆円とかなんか言ってるんですけどね、国の借金という定義が経済学者のトップの方で違うんですよ。経済学者のトップの方が用語の統一ぐらいしてくれって言ってるんですよ、僕ね。でね、僕は今ね、こういうふうに言ってるのはですね、国民負担率、これ国民負担率の僕言った時ですけどね、国民負担率が高いっていうのは、この方のしげさんのお話はですね、国民の負担率が高いっていうのは、国債を償還するだけでいいんだと。税金を使うことはできませんと。まあ、いうようなことに関する、まあ、積極財政論ですね。これはですね、まあ、私が言っちゃちょっといけないと思ってるんですよ、僕は。やっぱり今は財政均衡論と積極財政論の二つありますと。で、国は今、財政均衡論なんですよ。これを僕が積極財政の国とか学者に聞きますとね、あいつら頭硬いんだ。あんな消極的なのがやったらダメなんだとこう言われるんですよ。もちろんそれは僕もわかってるんです。で、ここに言ってるように、国は通貨を創造することができる発行権ありますからね。それで、もっと簡単に、もっと具体的に言えば、日本国の平均的な経済成長率が 2% なら、2% までは毎年新規な通貨を発行しても、 まあ、インフレになる可能性が低いとも言えるんですね。あとはまあ金利なんかでちょっとコントロールできますからね。だけども、それに合意してないんですよ。だから消費税を 10% まで上げちゃったわけですね。まあ、消費税上げても、それをね、消費税上げるときにもう一回嘘つくんですね。これは、福祉に使えますとか、もちろん福祉に使わないではないんですけども、財政の基本になるところをね、僕は専門家に合意してほしいんです。そうしたら僕らがですね、世の中の人に解説ができるんですよ。だから、もちろん知ってるんですが、もしね、こういう経済のトップが意見が大きく分かれてる。もう国の将来に関わることでね、大きく分かれてるわけですよ。そのままね、まあ消費税を上げるためには国民を脅さなきゃいけない。だから財務省は脅かしたい。政治家も脅す。そして国民も脅して消費税をまあ 18% も上げるとかね、ひどい話は 80% まで消費税上げなきゃいけないなんつってる人もいるんですよ。財政均衡型の人であれば。これも国の割合と主要なしとか。一方では、いやー、いくらでも国債なんか出したっていいんだし、どんどんどんどんインフレ政策やっていけばいいじゃないかと。アメリカとかね、そっちは日本よりかずっと通貨発行が積極的じゃないかと言ってる人がおられるんですよ。しかしね、本当にこのひばりクラブでね、一方的なことだけ僕は紹介していいんでしょうかね。僕は今のところどういうスタンスかっていうと、大学教授のスタンスなんですよ。つまり学生に伝えるときに私が学会における標準的な話をするんです。それが違って聞こえるのは世界の学会と日本の学会が違ってて、日本の学会がものすごく偏ってるときあるんですよ。まあ一番ひどかったときは石油が30年でなくなるって、いやそんなことないって世界の資源学ではそう言ってませんよということを一生懸命言ってたんですよ。そうすると多くの日本人はね、もちろん世界の学会なんか言ってるわけじゃないですから、まあ、NHK とか日本のテレビでコメンテートするようなね、ちょっといい加減な人のことをちょっと参考にされてるのでね、まあ武田はおかしいってことになるんですけど、それは情報伝達の問題なんですね。ということで、これはもう少し考えますけども、随分皆さんが言ってるんでね、まあ積極財政論と財政均衡論とね、やっぱきちっと説明しておく必要もあるかなと思いましたし、それからこのコメントを通じて、このコメントをきっかけにね、ぜひね、建設的なコメント欄にしたいと。僕はね、もしこのひばりクラブのコメント欄がね、もうアンチとかそういうんじゃなくて、人を誹謗中傷するんじゃなくてね、そして一つ一つ言う方の僕と聞く方の皆さんが心を合わせて、それで少しでもよく事実を理解したい。少しでも僕もそうですよ。僕もまあ少しはこういうのがあるとね、どこが自分のまだ知識の欠けてるところかなとかってやっぱ思いますんでね。やっぱり日本を良くして子供たちにいい日本を引き継ぎたいという心でやりたいと思います。まあ今日は大変にだから機嫌がいいんですけど、まあ一つだけ言いますとね、参政党の方か参政党支持の方か、それともひどいには参政党には SNS 班っていうのがあってね、外注に出してるらしいんですよ。武田を潰せというチームがあって、その武田を潰せっていうチームに、これ参政党の方が発言してるんで僕そう言ってるんですよね。まあ、それ以外に参政党から SNS チーム作ったから武田を潰そうと思ってやってますと、直接的に僕には言ってきません。ですけど、論点ずらしっていうのは、もう参政党はもう常套手段ですからね。僕が参政党に言ったのは、言ったことをやってください。国民が政治に参加するルートを作るって言ったんだから、それをやってください。独裁ダメですよと。民主的にやってくださいってこう言っただけですよ。そうすると僕に対する批判は全然違うんですよ。例えば武田は認知症だとかね。なんか党員でもないのにとか、全然違うこと言ってる。まあ、せめてね、あれだけ僕も一生懸命、選挙の応援をしたんですから、僕の意見ぐらい反論してくださいって言うんですよ。で、この場でもね、ここでもね、ちょっとその参政党の方だか、参政党の支持の方なんだか、参政党の立ちの悪い事務方の人なのか、それとも参政党が金を出して雇ってる、参政党防御の SNS 班という、もうその、コメント欄嵐を専門とする集団なのかわかりませんけどね。東京都議連がね、参政党の東京都議連が何か、歴史教科書の書き直しを一生懸命進めてるのに、武田はそれを潰す気かっていうコメントがありましたからね。まず今全然そういう議論してないってことがまず一つね。それから、 東京都議連の方はね、僕はひどいことがありましたから。東京都議連であれほどひどいことがあって、その人たちの言うことを僕は信じることできませんよ。人間ってね、裏表ある人のことは僕信じないんですよ。何の理由もなくね、トップをね、東京都のトップをね、参政党のですよ。それを、参政党の党員の意見を聞いたという理由で、公認取り消しになったわけですよ。それに対して全く説明ありません。そういう状態である東京都議連が歴史教科書の問題なんか言ったってダメですよ。だって嘘ついてんだもん、自分が。自分を守るためには嘘ついていいけど、歴史教科書は嘘ついちゃいけないって、そんなことはね、通りません。世の中で。これはまた別の機会にね。まあ、一番この問題で大きいのはコメント欄を参政党 SNS 班っていうのがもしかして金もらっててやってて、それで武田を潰しに来てるっていうふうに、まあ、あちこちで録音テープなんかも出てきましたけどね。そう、本当だったらね、そう言ってくださいよ。自分がやってることは正しいんでしょ？正しいんだから、私は参政党から金をもらって参政党 SNS 班で武田の非難を専門にやっておりますと言ってください。だって自分がやってることは正しいことをやらなきゃいけないんですから。泥棒が悪いと思って泥棒しちゃいけないんですよ。で、それが日本精神ですから。そこはもうはっきりとして、このコメント欄が、皆さんが自分の考えを述べる。そして僕はそれを読んで、そしてより有益な、ひばりクラブにしたい。まあこういうふうに念願しております。